質問はですね、先が短い方ですね、もう無常が迫っている方に、どういうことをどういう心構えで接していったらいいでしょうかと、こういうことですね。そこで一番大事なことはですね、死を受け入れていただく、これがやっぱり大事ですね。死を受け入れるっていうことは、自分が死んでいかなければならないっていうことをやっぱり自覚していただくっていうことなんです。人間必ず死んでいかなければなりません。でやっぱりいざ死んでいかなくちゃいけない。例えば余命あと3ヶ月と言われたと、そしたらその3ヶ月の間にですね、その人が、やっておきたいことが必ずあるはずなんですよ。心残りみたいなものがですね、あるはずなんです。ところがいざ本当に、死を目の前にしている人っていうのは、自分の死みたいなものをですね、受け入れることがなかなかできずに目をそらしてしまうんです。つまり自分が死ぬなんて思いたくない、考えたくない、だから死なないんだってごまかしながら生きていこうとしている。それはですね、やっぱり最後に悔いが残るんですね。まあある意味そのね、仏教の悟りを開くっていうことは難しいにしろですね、その方にとって心残りがないような形で、ぜひ死んでいっていただきたいと。これは接していく人にとってですね、大事なことだと思うんです。だからね、死を受け入れるということを噛むとね、死んでいくんですよ、死ぬんですよ、あと3ヶ月なんていうふうにね言うことが、死を受け入れさせるっていう、ことではないんです。
ショック、
そう、ショックですか。ただ大事なことはまずは、ね、生理なんですね。生理、死というのは全てのものと分かれていかなくてはいけない時なんですね。そこで大事なのは、やっぱり全てのものといきなり分かれていくとね、執着が強すぎて苦しいですよね。だから少しでも執着を減らしてあげる。だから今ね、生きていくために必要なものと必要じゃないものを分けて、必要じゃないものを捨てていくっていうことが大事なんですね。整理をすることによってこう執着が少しずつ減っていきます。認知症の方ならば、整理をすればある程度認知症が治っていきます。だからまずはそのしっかりと現実を見せてあげる。自分にとってね、必要なものは何か、必要じゃないものは何か、で必要じゃないものを捨てていく、そして必要なものだけにしておく。それがやっぱり死を迎えていくっていうね、上で大事な心がけですね。立つ鳥跡を濁さずということわざがあります。よくあるのがね、おじいちゃんやおばあちゃんが死んだけど、本当この部屋誰が片付けるのっていうふうにね、ゴミ屋敷のような部屋をね、片付けるっていうお嫁さんがね、結構います。でそうじゃなくて、やっぱりね、その次のね、子供たちに残していくものはゴミじゃなくてね、宝物にしてあげないといけませんよね。自分のね、若かりし頃着ていた服、それをね、まだおばあちゃんになっても残している。誰が着るんですかこの服とかね、そういうのはよくあるんですよ。あとね、若い頃の新聞がなぜか残ってるとかね、本とかね、誰が読むんだこの本とか、家具とか全く使ってない靴、何十足だ 3ヶ月の間にね、吐き回したとしても何足吐けますかと、そういうようなものをやっぱり少しずつ捨てていくっていうことが、これが死を受け入れるために大事なことなんですね。整理をすることによって、現実の無常というものがだんだんと見えてきます。無常、無常っていうのは自分の死っていうことではなくて、世の中の変化っていうことです。例えば自分はもう年を取っていったんだっていうことを認められるようになっていく。あ、自分は病気なんだっていうことを認められるようになる。やがて自分はやがて死んでいかなくちゃいけないんだっていうことを認められるようになっていく。まずは生理からなんですね。で、私たちにはやっぱりがんというものがあります。がんっていうのは自分の思いが正しいというね、気持ち、このがから世界の変化っていうのを否定しようとする。つまり世界は変わってないんだっていうふうに見たいんですね。だから年を取ると変わらないものが好きになる、ね、水戸黄門が好きになる。ね、若い人にも分からない、なぜ水戸黄門がそんなに好きなんですか。でだってね、歌が変わらないね、人生楽あれ苦もあるぞ、昔も今も変わらないね。そして印籠を出すタイミングね、変わりませんね。あの水戸黄門を見るとね、時が止まっていい感じられる。そうそうそう、しかもセリフも全く一緒でしょ。控え控え控えよ、この本どころが目に入れぬか、ダーッとね、ダダダーッ、あの音まで一緒。よくね、毎週毎週で、ね、見れますよね。私の知り合いの人はね、再放送のね、昼間の4時からのものを毎日ちゃんと見てるから、これが好きなんですよ。あとね、紅白歌合戦、もうまずね、若い人の曲は聴かない。なんじゃこれ、よくわからん。そしてその終わりに差し掛かった頃が好きなんですよ。毎年同じ和田アキ子とかね、あの鐘を鳴らすのはあなた、うん、これこれこれこれとかね、去年も同じだったんじゃないのと、うん、これがいいの、同じ曲がいいの。あとね、新しいものが苦手になるね。携帯、うん、なんじゃこれ、このハイカラなものは使えんわ、メールが分かるね。で、ゾワイの子供がね、ツイッターやってたのね。なんでそれ、ツイッター何それ、ツイッター何がツイッターの分からん、インターネット、何インターネットって何それ、ああ笑う、こういう新しいものが苦手になっていくんです。それはなぜかと、もうね、年を取ると我が強くなる、そして世界の変化が受け入れられなくなっていく。そう、そして世界が変化しないように、変化しないように見ようとする。そこに執着がどんどんと湧いてくる。
え？
はい、年を取った人よく見てますもん。もうその執着が湧くと。で、執着がね、湧くとどうなるかっていうと、物を増やすんですよ。しかもガラクタね、なんでこれもね、服をたくさん買ってきたりね、下着とかね、買ってきたりする、ね、買い物行ったらね、あーこれ安かったのーとか言ってね、半額とかね、たくさん買ってきて、冷蔵庫の中がいっぱいなのにさらに買ってくる。 こうやってまた我が強くなる。そして世界の変化が認められなくなる。そして執着が増す、物を増やす、我が増える、世界の変化が認められなくなる。ぐるぐるぐるぐるとね、回っていくわけです。これは全て一体なぜ起きるのか、ね、なんで我が強くなるのか、なんで物を増やすのか、なんで執着が湧くのか、全ては死ぬのが怖いからです。これが原因なんです。だから死ぬのが怖いから、もうどんどんどんどんこう死を見ないように見ないように見ないようにごまかしながら、死の瞬間まで死ぬなんてことはないんだないんだないんだって言ってね、死んでいくんです。これが私たちなんですね。だから死ぬまでね、結局死が怖いっていうふうに逃げていながら死んでいくっていうのはあまりにもかわいそうなことなので、死を受け入れさせてあげるっていうことが、残されたね、命を生きていく上で大事なことになります。本当は死ぬのが怖いんだけど、死ぬことを全く無視してね、ごまかしながら生きていく、それはね、時間の無駄遣いっていうんですね。やっぱり死を受け入れていくための準備を少しずつしていくことが、残された、ね、寿命があとわずかな人にとってね、大事なことです。そのための一番最初のことは生理なんです。はい、心がけることとしてはですね、なるべくこう整理をしてあげるっていうことが大事ですね。お世話をしながら整理をしていきましょうと。立つとり、あとを濁さずと言われますからね、少しずつ物を捨ててすっきりしましょうと。
死が来るまで何と思って生きていったらいいのかな。
死ぬのは怖いことですよ。だけどもうね、結局あと余命わずかっていうふうになってしまったら、もう手はないんです。手はないっていうのは、仏教っていうのはやっぱりね、生きている時が勝負である。死がもう迫ってから用意をしていてね、もう手遅れなんです。もっとね、元気な時から聞いてる。もしね、こんな死が目の前になってから間に合うものだったらね、皆さん今聞かなくたっていいじゃないですか。
そうです、それはもう聞かれへんから今聞いてる。
そう だってもう直前となったらもう手遅れだから、今から何とか準備していきましょうと、こういうことですよね。この死の準備、それをあと3ヶ月になったからでいきなりやりましょうって言っても無理です、それは。でもせめてやっぱり、その死のね、苦しみを少しでも減らしてあげよう。これ執着ですからね。その執着を少しでも減らして、楽にしてあげるっていうことが大事なことになります。だから、別にこれによって死が解決できる、死の問題が解決できるってことではなくて、あくまでも死を受け入れさせてあげる。はい、そのための方法ってことですね。それが整理ってことです。はい、
そうか。多分私たちは他人なので、全員周りにいる職員は、はい、他人の死っていうことなんですけど、
はい、
その他の職員の間でもう絶対見たくないっていう雰囲気があって、その自分が勤務の時にどうかなくなってくれないようにっていう心理をみんな持ってるみたいで、
はい、
それはそういう仕事だから仕方がないと思うんですけど、その、はい、見たくないっていう思いを持ってるっていう、その心理をどうしたら、はい、どうし まあ、なくならないんでしょうけど、私たちの側も自分自身が整理をすることでそういう執着がなくなって、私たちもそういうふうにしていけばそういう気持ちは少し減る。
そうですね、これはその死を見たくないっていうのは自分が死んでいくという事実を受け入れたくないってことなんです。つまり私たちはみんな死ぬと思いたくないんです。それはなぜかって言ったら死が怖いからです。だけど人間は必ず死んでいかなければならない 100% です。
死んでいくのはその方なんだけど、でもそれでもやっぱり見たくないと思う。自分の死を見るようだからそういうのも。
そうです、人の死を見るってことは自分もやがて死んでいかなければならない。その人がかわいそうじゃないです。結局その人を通して自分が死んでいかなければならないっていうことが分かるからです。だから見たくないです。必ず死んでいかなければならない未来に対して私たちは目をそらしてるんですよ。だから死ぬが死ぬまで自分が死ぬと思いたくないんです。この死ぬことがもう怖い、死ぬも死が見たくないっていうこの心から仏教の天道っていうですね、逆さまの心が生み出されるんです。天道っていう心が出てきて、この天道と仏教の教えが真っ向からこう、相反してくるわけですね。それは私たちはもう死なないっていうことを大前提にして生きてるんです。だから私たちのこの生の在り方っていうのは死ぬことが絶対にないんだっていうことを大前提にして生きてるんです。ところが必ず死んでいかなくちゃいけない。特に若い人にとっては人が死んでいくなんてことは見たくない。なぜなら自分の死を連想するからです。だけど 100% 死んでいかなければならないんです。だから仏教という教えはですね、この死を受け入れていく教えなんです。そして死を受け入れた上で何をしたら幸せになれるのか、どうして生きていくことがいいことなのか、それを考えていく教えが仏教なんです。だから世の中の人たちは死がやってこないっていう大前提で生きてるんですよ。仏教は死がやってくるということが大前提になって生きてるんです。ここは大きく違うんです。
それを考えたら何かが怖い。
怖いですよ。そう、
その怖さをどないしたらいいのかなと思う時ありますね。
はい、
怖くない。だから僕は自分の納得の件に聞いて聞いて聞き抜けばそれで安心ができるのかなと思って。
はい、それは死が怖いのその死後が怖いんですね、
うん、そう。私田舎に山口県のおばあちゃんがいてはって、
はい、
でもう男やから主人が男やからね、だからあんたが今度見る番やでってあの娘が言うて、でも連れてきたんですよこっち。
はい、
だからもう家が慣れないのと空気が慣れないのでなんかもう変なことばっかりするからもう仕方がないないで病院入院したと言ってもう85、6やったからね、はい、病院したと言ってさしたんですね。はい、だからまあ1年はまあなんとかんと折れたんやけど1年過ぎたらね病院から救急になったからすぐ来てくださいもんで、
はい、
前の容疑者で行ったんです、ね、そしたらねもう寝床に寝とっておばあちゃんはね、
はい、
でも言うて言うからどうしたらいいのか来たよ大丈夫来たよ言うて言うてなじーっと顔にらみつけてね、
はい、
お前呼んでないって私嫁ですね、お前呼んでない誰も呼んだ わしは娘に会いたいから娘呼んだんや言うてね、怖い顔でにらみ合って、うん、それがまだ今なにね、
まあ死ってなね、それだけ
は怖いな、うん、だから死にじもあんまり顔を見るもんじゃないな、まあ今でも忘れませんわ、あの顔、娘呼んだんや、嫁呼んでないで、娘呼んだんや、娘はね、山口県やからね、すぐ来い、いつも来れんからね、私が代理できたんやの前に話しますよって言うからね、お前みたいになんでんない、その顔、言葉は今、目の前に浮かびますわ。
まあ、それはその死を目の前にして来ている人ってことで、
うん、そうですよね、
そうじゃなくて、本当に死んだらどうなるのかっていうことが怖いわけです。
今でも自分でも怖いわ、あんなの顔を見
た。だけど必ず死んでいかなければならないという事実をですね、受け入れていかなくちゃいけない。これが仏教という教えなんですよ。そしてその死を受け入れる第一歩が整理なんですよ。
それが全然
そう。だから整理をしてくださいってこの話をする、ね、整理をすると無常感が深まる。
その整理のその怖い顔を見る、心の整理ですか、何の
整理、心の整理じゃなくて、まず物の整理をしてください。家の中にあるものをですね、整理してください。使っているものと使っていないものとに分けて、使っていないものを捨てていってください。はい、
それを今先生のお話をこの
2年間
に一生懸命いらんものは他のそので浮かしてますねんけどね、
はい、
最後のこ最後の顔が怖くてね、
はい、まずはその使ってないものを捨てていく。そして体にこう刻んでほしいんですよ、うん、合うものは必ず別れが来ると。物をこうね、買う、自分のものになる、捨てるっていうことは自分から離れていく。そう、全てのものはやってきたら離れていくんだっていうことをこう心に刻みつけるように捨てていくんですよ。ところが私たちの我っていうのはね、捨てたくない。なぜか、それは自分のやね、自分にやってきたものは永遠に自分の手元にあってほしいんです。それと同じように自分も永遠に生きていたいという心が捨てさせないんですよ。
生きていたいっていう、
そう、生きていたい、捨てないでほしいね、こんなもののように私も捨てられたくない、死んでいきたくない、そういう心が捨てさせないんです。いろんな言い訳をしてね、もったいないからまた買おうと思ったら買えないからとかいろいろあるけどね、そうじゃない、本質はこれが今から捨てようと思っているものと自分が重ね合わさってるんです。自分もやがてこうなっていく時があるっていうのを思いたくないから捨てたくないんです。自分の手元に置いときたい。だけどそうじゃなく、捨てていくことによってね、人間必ず死んでいかなくちゃいけないっていう時がやってくるんだと、それを分かってほしいんですよ。自分も年を取ったんだな、自分も変わってしまったんだなっていうことをまず認めてほしいんです。自分の心の中ではまだね、20代30代40代の気持ちでいたりするんですよ。だから20代の服、30代の服が残ってたりするんです。だけどもう20代の服は着れない、30代の服も着れないんです。それを捨てることによって、私はもう年を取ったんだっていうことを認めていくことができるんです。そう、自分は変わってしまったんだっていうことを認めていくことができるんです。整理をすることによってね、自分は年を取ったんだ、自分はもう死んでいかなくちゃいけないんだっていうことを認めていくことができるんです。
毎日毎日それをどんなこと思ってるか、なんかもう生きてる楽しみっていうものがなんかないよな。
そうですよ、死を目の前にしてみたらなんか楽しみなんていうものはないんです。
ないんですよ。
そう、それが
そんな生活
や
った
ら
配信なんかマシかな。
いやいやいや
いや、私はそこ行ってしまう。
そんな
あった、そこを聞きたいの、私はなんでそんな。
それはお釈迦様が、人生は苦なり、 こう言われたものなんです。整理をして死をね、自覚してしまったらこの世に楽しいものは 何一つない。そうです、その通りなんです。何一つ楽しいものなんてないんです。
そうしてみんないらんものを掘ろうと思って掘ってるから、
はい、
寂しいですよね。
寂しいですよ、うん、それがこの人生の現実なんです。苦しみなんです。この世界は苦しみなんです。整理をするとそれがよく見えるんです。今まではこう何か物が多いとね、何かこれが楽しみがあるんじゃないかとかっていうふうにね思えていたけど、いざ整理をするとね死が見えてくる。人間必ず死んでいかなくちゃいけないと思ったらね、何しても本当に楽しくないんです。
そうです。
そう、それが私たちの抱えている根本的な苦しみなんです。それを私たちはごまかしながら生きてきただけなんです。必ず死んでいかなければならないという現実をごまかして生きてきただけなんです。だけど整理をするとそれがよく見えるんです。はい、
一生懸命でどこだもんな、ああ今はもう間に合わない、もう間に合わない、
そう一生懸命買ったものもね、捨てていくことになるとね、これを一生懸命買うために努力した努力は何だったのかな、ここにかけたお金は何だったのかな、そう、そうやって整理をしてみるとね、一体私の人生は何だったのかな、
それも分かってきてね、
はい、苦しいでしょう、
そう、
苦しいんです。
みんなこんな思いしてはんのかなって。
いや、もうこれは整理をするとそれが見えてくる。そして人生にとって本当に価値のあるものは何だろうということを考えずにはおれなくなる。
整理を教えてもらって、はい、いらんものを犯す、邪魔なものを片付ける、整理をしてね、だいぶいらんものを掘ったんですけどね、
はい、
なんか寂しいなぁ、何のために人生人間生きてんのかなとか、
そうですよ、
それを聞きたいんで、
それが自分のありのままの姿なんです。寂しいな、何のために生きていたのかな、そうなんです。結局そういう自分を見たくないと思って生きてきただけなんです。
そうですね、
寂しく寂しい自分、何のために生きているかわからない自分、それを見ないように見ないように生きていただけなんです。
若かったから仕事に紛れてそれ生きてきた、
そうそう、
仕事もなけど、ね、ご飯は年金で食べられるしね、
はい、
何を言って楽しみに生きるんかな、文法を聞くしかないなと思ってはお誘い出さったら ね、
はい、
ね、お願いしますってこうやって文法を聞かせてもらってるのに、まあ、私は文法を聞かせてもらえるチャンスがいただいてるから、
はい、
これまだこの人生きてるね、何にも思うことのない人はね、どんな苦しみやろうな、
そうですよ、苦しいですよ、人生は苦なり、ね、お釈迦様の知らされた真理ですから
、みんな持ってるんですね、
みんな、そう、この苦しみをごまかすために生きてるだけなんです、みんな、そうです、その苦しみを真正面から受け入れていく、これが仏教の出発点です。無常を感ずるは菩提心の始めなりと、こういうふうに言われるようにね、自分の死を受け入れていくっていうことが、その死を乗り越えた世界に行きたいと、そういう気持ちになる第一歩なんですね。
どうして乗り越えたらいいのかね、
うん、もうそこでまず大事なことは、整理をしてね、人生は苦なり、これを正しく知ることが大事です。
そうですか、
はい、
みんなが思うことやからね、これはね、
そうそうそうそう、そして何のためにね、私は生きてるんだろう、何のためにね、私は生まれてきたんだろう、
そう思いますね、今、
はい、それを、うん、正しくね、知ることが大事なんですね、
それを教えてもらいたい、今、
はい、まあ今はね、その嫁、あとわずかな人に対して何を、うん、やっていたらいいのか、それは整理です。そしてこれはね、若いとか年を取っているとか関係ありません。若い人も 整理をすれば死が見えてきます。これは若いとか年を取っているとかは関係ありませんね。みんな必ず死んでいかなければならない。これが、まず仏教の出発点なんですよ。分かっていただけましたでしょうか。
はい、
じゃあちょっと休憩をします。